ナルト姫ごと。この番組はサブカル強めのクラシック業界のピアニストがあんまり知られていない業界の話や好きなことを好きなようにつぶやく番組です。たまに演奏もします。サブパーソナリティはネズミさんです。皆様いかがお過ごしですか？パーソナリティのナルト姫です。関東は梅雨明けしまして、ギラギラの夏がやってきたなって感じですね。もう日差しがすごいですね。暑いです。マスクしていても日焼けするそうなので、ちゃんと日焼け止めを塗り塗りしています。ここでですね、番組のダイレクトメールにいただいたお便りを読みたいと思います。黒柳りんごさんからいただきました。こんばんは。初めてお便りしますが、こちらからで大丈夫でしょうか？はい、大丈夫です。質問です。姫の家庭菜園はどのくらいの広さなんでしょうか？スーパー並みに野菜がどんどん出てくるのでびっくりしています。あと、何種類のお野菜を育ててらっしゃるんでしょうか？音楽に全く関係ない質問ですみません。はい、ありがとうございました。私の番組のアカウントではなくて、ナルト姫というね、個人アカウントがあるんですけれど、収穫したお野菜を写真で載せているんですね。姫の家庭菜園歴は長くてですね、イタリアにいた時も向こうでルッコラとかバジルとか育ててました。今育てているのをざっと言いますと、きゅうり、ゴーヤ、ナス、オクラ2種類、枝豆、万願寺唐辛子、シシトウ、青唐辛子、ピーマン、トマト3種類、みょうが、小玉スイカ、シソ、青ネギ、ニラ、ローズマリーです。16種類かなです。8割がプランターです。で、猫の額ぐらいの畑というかお庭があるんですけど、そこにキュウリ、ナス、オクラ、ローズマリーは地植えです。みょうがも地植えなんですけれど、私は植えてなくて、前に住んでた方が残していったものをいただいてます。ある時突然生えてきてびっくりしました。あと、親さんが植えたザクロの木が入り口にあって、実が毎年なるのでくすねてます。酸っぱくてね、美味しいですよ。きっかけは単純にお野菜が高くてちょっと買えないなっていうので、自分で育てようかなと思ったぐらいな感じだったと思います。自分で作ったお野菜食べた時すっすごい感動しちゃって、それから毎年いろんなものにチャレンジしては失敗して枯らしたり、全然実がならなかったり、虫とか鳥と戦ったりしながら楽しんでます。まあ賃貸なんでね、プランターが一番楽なんですけれど、地植えで育てた野菜の成長っぷりがすごくて、いつか畑を借りてみたいなと思ってます。黒柳りんごさん、お便りありがとうございました。今回はゲストにドビンムシさんをお迎えして、イケボ、イケてるボイスの略なんですけれど、いい声って何？というテーマでお話ししています。ドビンムシさんは去年のイデオン会に出ていただきました。ネズミさんの親友です。私が個人的にとっても大好きなお声です。それでは今日も移動中の方、療養中の方、お仕事の合間、それぞれのシーンでほっこりできますように、最後までお付き合いよろしくお願いします。 ですね、今日はドビンさんと二人なんですね。ちょっとネズミさんがいないんですけれども、
はい、
テーマはですね、良い声の定義と、なんかちょっと難しくなっちゃったんですけど、単純にいい声ってどんな声みたいな話をドビンさんとしたいなとずっと思っていて、なぜかというと私はドビンさんの声が好きなんです。あのバスフェチなんですよ。
ああそうなんですね。
そうなんです。はい、
いやいや恐縮です。
それであの最初にゲストに来ていただいた時に、
はい、
あの姫お休みって言ってって頼んだと思うんですけど、
はい、
あれお休みなんですけど朝の起きるやつにしてるんですよ。ここだけの話なんですけど。なんで、
ここだけなんですね。
ここだけって言ってもね、喋っちゃってるんですけれど。なので、今日はドビンさんに、その、いい声ってね、どういう声かなっていうのをちょっと一緒に掘り下げていきたいなと思ったんですけど。
はい。
まず、生まれた時からその声なわけじゃないですよね。
もう幼少期っていうのは、いわゆる僕多分、ボーイソプラノっていうやつだったと思うんですけど。
え、ボーイソプラノなの？
声はめちゃくちゃ高かったんですけど。
うん、そうなんだ。想像ができない。
いやそうなんですけど、うん、なんか、両親曰く、なんか、産声と、その生まれた直後の鳴き声っていうのは聞いたことないくらい低い声だったらしいんですよ。
え、そうなんだ。じゃあ、オギャーも低かったってこと？
なんか、すんごい低かったらしいんですよ。
すごいね、じゃあ。
そう、でも僕は聞いたことがないので、なんとも言えないんですけど。
うん、うん、
うん。なんか、そうらしいんですよ。
なんか、じゃあ、その声で、おぎゃーって言って、でも、お話しする声は、ちょっとソプラノっぽかったんだ。まあ、いわゆる子供の声だったんですね。
いや、多分子供の声の中でも極めて高かったんだと思うんですよね。
へえ、そんな、じゃあ、声変わりがあった時って、どんな感じだったの？
ああ、でも声変わりはね、ストンと落ちました。
あ、途中ハスキーになるとかじゃなくって、
いや、まあ、
いきなり？
まあ、多少ザラザラな期間はもちろんあるんですよ。うんうんうん、あるんですけど、中学の3年間で落ちたんですけど、中学の音楽の授業の合唱で、中1ソプラノ、中2テノール、中3バスっていう落ち方を。
あ、本当に段階的に低くなっていった感じだね。
はい。
そうなんだ。じゃあもう中学校の時にはもうその素敵なバスボイスだったってことか。
多分だから14ぐらいでこんな声だったんだと思うんですけどね。
へー。ドビンさんきっと詳しいと思うんだけど、その声のその高さとか低さってやっぱりいわゆる声帯の長さとかによるの、生まれた時に決まってるのかな、やっぱり。
あー、でも決まってるんじゃないですかね。
ね、ある程度。ほら、よく低い人は声帯が長いとか、高い人はちょっと短いとか、ね、言うから、ドビーさん自分の喉チンコっていうか喉見たことはある？
まあ、なくはないです。
なくはないか。よく、喉に塗る薬あるじゃない？喉が赤くなった時に。
はい。
あれで自分の喉って見るじゃない？
え？
え？鏡見ながらやらない？喉塗るの。あれすごい怖いんだけど、おえってなるから。
僕、それは経験ないですね。
え？やったことないんだ。
はい。
耳鼻科に行くと、もちろん先生が喉になんかちょんちょんって苦いやつ塗ってくれるじゃん。で、あれが普通に売ってるんですよ。なんか長い綿棒と一緒に。
へー。
で、そう、なんかあんまりこう、行きたくない時に、なんか自分で塗ったりとか、あとスプレータイプがもちろんあったりするんだけど、あれの時に自分の喉っていうか喉チンコを鏡で見るんだけど、そっか、それやったことないんだ。
ないですね。
そうなん、じゃあ、先生にやってもらうんだね。じゃあね。そっか、みんなやらないのかな？なんか買ってきて、で、だいたいいつもやっては、なんかこう、えずいてるっていう感じで、自分の、そう、喉はそういう時にしか見たことがないんだけど。
そもそも自分の喉ってのはそんなにあんまり自分では見たことない。
そっか。なんか喉痛いなって思うと、こう
こう鏡で見てみたくなっちゃったりするんだけど、そっか、
あ意外と見ない。いやまあでも痛いなって思った時は大概真っ赤に腫れてるもんですよ。
そうだよね、喉チンコのところがね。でさっきから喉チンコ喉チンコ言ってるけど、ハスキーボイスとかって好きですかね、どんな声が好きなんだろう、ドビーさん。うん、
大好物でして。
あ、そうなんだ。
ええ、
例えばどなたみたいな。
例えばでこの例であれなのかな、あの柳ジョージさんっていう歌手の方がいらっしゃるんですけど、はいはい、ああいった感じのちょっと少しこうしゃがれたって言ったらあれですけど、うん、ああいう声とか割と好きで。
女性で言ったらあのユウさんとかもちょっとハスキーボイスですよね。
ああ、ゆうさんね。でも、なんか、それよりはね、なんかもうちょっと、僕の中で、僕の好きなハスキーな女性の声って、うん、もっとこう、あの、バスへのスナックで、こう、酒枯れしたママの声みたいなの。
あの、タバコと酒でやられちゃったみたいな。
そうそうそうそう。そういうハスキーさが、僕、女性の声だと割と好きかな。
じゃあ、そのハスキーでも、その、スナックのママみたいに、ちょっと、低い方がいいのかな。あんまり高いハスキーの人って聞いたことがない気がするんだけど。
だから、あれですよ。女性のアニメソング歌手の方で、うん、今、ミクさんっていうお名前で活動されてる、うん、ミオさんっていう、聖戦士ダンバインとか、
はいはい。
オープニングとエンディングとか歌ってらっしゃって。
見つめてごらん。
あ、そうです、そうです、そ
う
です。
うんうん。
こう、そのハスキー系の歌手でらっしゃいますよね、多分。
そうだ。確かに。でも歌詞はちゃんと聞こえるから、なんか全く潰れちゃってる感じではないよね。
ええー、もちろんもちろん。その方のそういう声の特徴だっていう話で魅力的ですよね。
意外とセクシーなんだね、ハスキーって。あ、いいなぁ。いや、ちょうどね、今ね、なぜか、大友康平の真似を言及していて、ま、あの人も、どっちかっていうと、ハスキーというか、ね、の方だと思うんですけど、
ええ、
あれ、どうやったらできるかなと思って、いすずのトラックを練習してるんですけど、ま、女性がね、やるから、ま、高くなっちゃうのはあるんですけど、なんか、グーグーガンモだって言われて、いすずのトラックってやってるんですけど、なんかどうやったら上手にできるか教えてもらいたいなと思って。これ上手にできたらお披露目したいんですよ。あ、変なことして
。モノマネとかそういうの僕あんまり考えたことがないので。
じゃあドビンさんが、ハスキーボイスを、レッスンするとしたら、私にどうしたらいいですかね。どこをどうしたらいいか全然わかんなくて。
いやでもハスキーボイスってこう、なんだろう。そう出そうと思って出すものじゃないんじゃないでしょうかね。
あれはどうして、ハスキーなんだろう。
やっぱ、出る声がそうだから、っていうだけの話だと思うので、で、多分、そうやっちゃってたら、そうなっちゃう可能性もあるので。
あ、それが癖になっちゃうってことか。
癖になっちゃったりとか、うん、あるいはその、喉に負担を強いたことによって、うんうん、ね、音声障害とかを経て、
なんかちょっとおできみたいのできちゃったりとか。
とかしちゃって、生来の声の方が変わっちゃう可能性あるから。
そっか。
あんまりそんなに、やらない方がいいんじゃないですかね、多分。
そっか。
多分ですけど。
わかりました。じゃあ、ほどほどに。
ほどほどに。
ほどほどに。
ええ。
いやなんか、モノマネできるものがなくて。
ええ。
で、大友康平、やれたら、かっこいいなって思っちゃって、お風呂に入った時に、いすずのトラックを練習してる。でも確かに喉がちょっと痒くなるから、それはあんまり良くないのかな、やっぱりね。
良いことではない。
良いことではない。
ことはね、多分ね。
そっか。いや、だからそのモノマネもそうなんだけど、その話す声と、
ええ、
なんかカラオケに行った時の声って、意外と喋るとこと場所が違うのか、声が違っちゃうんだけど、時々、ドビンさん、ネズミさんとカラオケに行ったのを放送したこととかあって、それ聞いてると、ドビンさんは自然なんだけど、ネズミさんも意外と話してる声と歌う声違うなとか思うし、自分もそうなんだよね。 だから地声の喋ってる場所が違うのかなとか思って、なんかカラオケ上手になりたいなとか思うんだけど、高い声があんまり出ない。
やっぱりその話し言葉の日本語って、あんまり歌うのに多分そんな向いてない響きじゃないですか。
ああ、そっか、そうなるのか。
だから歌ってなったらなんかちょっと変わっちゃうみたいなことあるんじゃないですかね。
なるほどね。なんかそこがね、カラオケに、まあ今ちょっとね、行けないからね、練習できないんだけど、こう一人カラオケ行って練習とかするときに、なかなか高い方がうまくなんかいかないなとか思って詰めちゃうっていうか、喉がね、キューってなっちゃうから、だからこの今喋っているように歌っちゃいけないんだなとかって思って、そう。だから、ドビンさんの放送を聞いたときに、結構なんかいろいろ女性の歌も男性の歌もまんべんなく歌ってるから、いいなと思って、カラオケ。行きたいよね、カラオケ。
そうですね。
ねえ。まだまだだね、ちょっとね。
まあ、
今は
ね。でもまあ、出口は見えてきたんじゃない？
そう、見えてきた。見えてきた。ワクチンもね、随分ね、進んできてるし。私、放送でも言ったんですけれども、
はい、
ネズミさんからお借りしているエロ毛がありまして、
はい、
先駆けジェネレーションなんですけど、それをやってるんですよ。で、そのエロ毛なので、声優さんがですね、素晴らしい演技力なんですよ。
なるほど。
で、まあ、ドビーさん、男の方に聞くのもあれなんですけど、AV よりグッときません？
これがね、申し訳ないんですけど、僕ね、エロ毛って、変える年齢になったあたりでは、あんまり興味を失っちゃったんですよね。いいかどうかはわかんないんですけど。
そうなんだ。そっか。
こうその声のことと、あと見た目もちょっと昔から上に見られることもあって、もう時効の話だとは思うんですけど、こう割と手に入っちゃったんですよ。
あ、そっか、見た目が大人に見えるから。
まだ買っちゃダメよっていう時期にも、割と手に入ってしまって、
あ、そうなんだ。
まあまあやったこともあったんですけど、
へー、
なんか好きに買っていいよって言われたあたりからね、こうなんか途端にまあいいかなみたいな感じで、成人してからね、やったエロゲって多分一本しかなくて、しかもそれついてなかったので、あんまり。
そっか、言われてもよくわからないっていう感じなんですね。
まあ、予想はできるっていうか、まあ、聞いたことがないわけではないので、こんなね、オタクな生き方してて、かまととぶるつもりはないんですけど。
かまととじゃないですよ。でも、やらない人はやらないし、
いやー、なんか人生損したかなーと思わんでもないんですけど。
まあほら、人生まだまだまだ長いですから、これからまた機会が、興味を持つかはね、別としてね。そうなんだ。まあ私も実はエロ毛は、これが初めてで、
はい。
前からやりたいやりたいって実は思ってたんだけど、何を、選んだらいいかよくわからないのと、まあ、あまり近場でそういうことをこう、明けっぴろげにお聞きする方がいないっていう、まあ、ことで、ネズミさんに聞いたら、まあ、持ってたのを貸してもらったっていう感じなんだね。なんですけど、そう。で、実際やってみて、行為に至るまでっていうのが結構長い。だからそれまでにいろいろ出会いがあったり、まあお話が進んでいく、まあノベルゲー状態なので、なかなかそこまでいかないんだけど、そうなっていく間に、やっぱりその、だんだんその女の子に、まあ男性目線になっちゃうんですけど、女の子に対しての気持ちがこう固まっていくわけですよね。こう恋愛、疑似恋愛してるので。で、実際そういう場面になった時に、とにかく声優さんが素晴らしいんですよ。なんか演技の、もちろん演技なんだけど。で、AV を見てて、その AV の女優さんも美しいし、演技なんだけど、なんでしょう、声優さんのその声から来る演技力っていうのがやっぱりこう、半端ないっていうか、相乗効果がすごくって、いや、これはぜひね、ドビンさんにね、その良さをね、伝えたいのと分かってもらいたいなと思ったんですけど。
いや、まあだからそのエロに限らず、こと声だけの音だけの演技っつったら、やっぱ声優さんって しかも日本の声優さんって、ね、世界でもちょっと比類ないレベルの方がいっぱいいらっしゃるから。
そうなんですよ。そう。すごいですよね。
ええ。
誰が好きですか？
誰が？
うん。声優さんでこの人好きって。トビさんが好きな声優さんとか。
あ、僕が好きな声優さんってもう、結構前に亡くなっちゃった方なんですけど、うん、
はいはい、
あの、僕は塩沢兼人さんの大ファンでして、ええ。
何の時にハマりました？
何の時、うん、いや、多分ね、僕がちっちゃい頃見てたアニメとか全部出てらっしゃったんですよね。うん、で、あの、ほんのちょっとした役とかでも、何かしら悪役の、例えば、あの、一回にしか出てこない役とか、うん、そういうので出てて、なんかね、あの、他のキャラってそうは思わなかったんですけど、あの、塩沢さんはなんかこれ、このキャラとこのキャラ違う人なのに声が一緒だっていうのが分かったんですよ。
あー、なるほど。うん。
ええ。
聞いただけでね、声をね。
ええ。それでなんか、あ、これにも出てる、これにも出てるみたいな感じで。
何が一番、あれかな、印象的かな。
あー、世間的な、その認知度、あ、まあ、認知度がって言ったら、あれなんですけど、やっぱり、旧 OVA 版の銀河英雄伝説のパウル・フォン・オーベルシュタインとかは、素晴らしいと思いますけどね。あと、そう、昔のアニメ化のアルスラン戦記のナルサスっていうかっこいい役があるんですけど、それとか。
いやー、すごいね。この方はすごいですね。たくさん。
ですよ。
うん。
いや、もう本当僕大ファンで、
うん、
だから、2000年ぐらいだったのかな。
そうですね、2000年ですね。
ああ。あの、訃報を聞いて大変ショックを受けたんですけど。
なんかドビンさんも声優さんなれそうですよね。
いやいやいやいや。
あの、ナレーションとかすごく上手そうな勝手な妄想癖なんですけど、私の。
いや、まあまあ。
ジェットストリームってあったじゃないですか。ジョー達也さんの。そう、
あ
の感じでドビンさんにいろいろセリフ言ってもらえたら、多分、もだえる人いっぱいいると思うんですよね。私のように。私、あの、今日言ってほしい言葉があるんですけど、
ええ、
すごく変な言葉ではなくて、アルソックとかの、ああいう警備関係ので、あなたの生活をお守りしますって言ってほしいんですよ。のびんさんに。で、なぜかというと、まあ、女性一人で住んでますとですね、いろいろと怖い思いをするので、
はい。
なんか、のびんさんの声で、あなたの生活をお守りしますっていうのを聞くと、なんか安心して寝れそうな気がするんですよね。
はい。
時々、まあ変なことお願いをするんですけど、この前もネズミさんに、
ええ、
あの、抱いてって言ってって頼んだんですよ。それは、あの、一応、お披露目には出してないんです。録音にはちゃんと残ってまして、それを言った後にお願い。殺して、殺してってずっと入って、今度面白いからお聞かせします。
いやー、大変なものを
残したな。そうなんです。残してますね。はい。それは大事に、まあ、お蔵入りにするか取っとくか。そうなので、あの、あなたの生活をお守りしますをちょっと言ってほしいなと思ったんですけど。
どういうテンションで言えばよろしいですか？
話している感じで全然いいです。はい、それでいいです。この感じで。お願いします。3。
じゃあ、
1。
あなたの生活をお守りします。
ありがとうございます。守ってください。ありがとうございます。すいません、もうなんか脇から汗が、あの、垂れ落ちてる状態こう。お見せできる状態じゃないんですけど。今日はよく寝れそう。最近よ、あんまり寝れないんですよ。はい。まあ、ご本人を前に、こんな告白をするのはお恥ずかしいんですけれど、ドビンさんのニコ生のゲーム、はい、中継、まあ、グラブルとかやってらっしゃるじゃないですか。はい。で、まあ、グラブルとかいろいろやってるときはいろいろお話しなさってんで、あれを聞きながら寝れるんですね。
おー、そうですか。で、
結構そういう方多くって、ゲーム中継聞きながら寝る方多いんですよ。周りに。まあ、私の周りだけかもしれないんですけど、そう、なので、この、あなたの生活をお守りしますを何度も、聞きながら。それよ。大丈夫、大丈夫。
悪い夢でも見ませんか？
ちょっと今日試してみます。
じゃあ、まあ、気に入らなかったら。
取り直します。あ、嬉しいな。え、いい声だって言われません？ いろんな方に。
自覚がないので。
まあ、していると、そっか。よく自分の声は好きじゃないっていう人って多いじゃないですか。ドビンさんはどうですか？
はい。まあ、録音したのを聞き直したりすると、まあ、なんだかの気持ち悪いことはと思いますよね。
やっぱりこんないいお声なのに、そう思うんですね。
まあ、だから、いい声って、すごい多分定義づけ難しい。
そこです、今日のテーマ。
曲はその、好きな声かどうかっていうだけの話だと思うんですよね。うん、だって世界的名歌手って言われてる人だってこの人の声嫌いって人は必ずいるわけじゃないですか。
本当にあんなに例えばクイーンとかあの映画でね騒がれましたけど嫌いって言ったら失礼ですけど、あんまり興味のない方は興味ないっておっしゃいますしね。うん。そうです。歌の方ね一人撮ってみても例えばハスキーのさっきの声じゃないけど桑田さんとかなねサザンオールスターズ桑田さんなんてめちゃめちゃハスキーな声じゃないですか。ああいう方が好きっておっしゃるファンの方も多いだろうし、だから何をもってね美しい声かっていうのはやっぱ生理的なものと一緒なのかな。
好みかどうかだと僕は思ってるんですけどね、なんか身も蓋もない感じでちゃうんですけど、
あとなんか話すスピードとかも関係してこないかな、
ええ、ああまあね早くかどうかとか落ち着いたトーンか、聞き取りやすいかどうか、まあいろいろ関わってはくるんでしょうけど、
よくポッドキャストをねやっている人は声がねいい人が多いとかっておっしゃって、まあ確かにリスナーさんからしてみればこの声を聞きたいから聞いてるっていうのはもう好みになってきちゃうかもしれないですよね。
まあだからどっかで引っかかるものがあるんでしょうね、きっと引っかかったものが。耳障りって言ったらいいのかなんなのかですけど、合わないなっていう声の人のはやっぱ進んで聞こうとは思わないですし、やっぱりこう耳当たりのいい声で内容も面白いっていうのにやっぱ人は惹かれてくんじゃないでしょうか ね、
そこはね確かにそうかも。だから周波数が好みの周波数がピタッと合うと聞き続けたいなっていう風にね。じゃあ最後の、まとめなんですけど、ドビンさんにとっていい声とはなんじゃら。
好み。
好みです。皆さん、好みです。好みが合えば、みんないい声です。ってことですよね。
私としては。
今度は、ドビンさんと、じゃあ、もうちょっとオタクの話を作りましょうかね。はい。
あ、はい。
エロゲはやってないことが分かったので、違うゲームにします。
すいません、それは。
じゃあ、とりあえず、今回の、良い声の定義をドビンさんと一緒に話しました。ドビンさん、またよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
最後までお付き合いいただきありがとうございました。ドビムシさんの姫おやすみの音源で起きてお守りします。音源は携帯の電話の着信音にしようかと思っています。次回はネズミさんといただいたお便りをもとにクラシックの作曲家でメンヘラって誰というテーマで一緒にお話ししています。番組のご感想、ご意見など、なると姫ごと@gmail.com までいただけたら嬉しいです。ツイッターのハッシュタグ、なると姫ごとでもよかったらつぶやいてください。それでは、次の配信まで楽しみに待っていてくださいね。それじゃ、バイバイ。